こんにちは。今日の探求へようこそ。今回はですね、AI が動物と話せるようになるかもしれないなんていう未来の話から、あとは生命ってそもそも何なんだっていう問いとか、さらには宇宙の旅の新しい方法まで、科学の最前線からちょっと驚くような情報源を一緒に見ていきたいと思います。
本当に多岐にわたりますよね。動物の言葉を AI が解読する試みとか、あと生命とそうじゃないものの境目みたいな微生物が見つかったり、小惑星からは予想外のものが出てきたり、それから昔ながらの知恵を使った宇宙航行なんて話もありますし、私たち自身のそう知能とか未来を予測する力、これに関する研究までいろいろありますね。こっからなんかこう、へーって思わず言っちゃうような、そんな核心部分をね、引き出していきましょう。
いいですね。じゃあ早速、AI と動物の話から。Google Deep Mind のドルフィン・ジェンマ、イルカの声を解析してるって話ですよね。もし本当にイルカとコミュニケーション取れたら、いや、すごいことですけど。
そうなんですよ。それにアーススピーシーズプロジェクトっていう、また別のプロジェクトもあるんですけど、そっちではゾウとか、あとヨウムとかが、お互いを名前みたいなもので呼び合ってるんじゃないかって。
へー。名前で。
もしこれが本当だとすると、我々人間だけが特別なんだ、みたいな考え方、ちょっと、見直さないといけないかもしれないですね。なんか、昔の天動説が地動説に変わった時みたいな、それくらいのインパクトがあるかもしれない。
なるほど。でもその、なんていうか呼びかけが人間の名前と全く同じ意味なのか、それとももっと単純なこう識別のための音、みたいなことなのか、AI でわかるものなんですか？
ある信号なのか、もっと複雑な意味のあるやりとりなのか、それを解き明かすこと自体が、まあ大きな挑戦ですね。で、話は変わりますけど、生命そのものの境界線っていうのも、実は曖昧になってきてるんですよ。
と言いますと？
プランクトンの中からですね、スクナ・アルカエーム・ミラビレっていう、なんとも奇妙な古細菌が見つかったという話がありまして、古細菌っていうのは、バクテリアとはまたちょっと違う単細胞の生き物で、よく極限環境とかにいるやつですね。
はいはい。で、その古細菌がどう奇妙なんですか？
まずですね、ゲノム、まあ生物の設計図みたいなもんですね。これが古細菌の中でもめちゃくちゃ小さい。サイズもウイルスに近いんですよ。
へえ。
でもウイルスと違うのは、自分でタンパク質を作る装置はちゃんと持ってるんです。
うんうん。
ただそのエネルギーを作り出す能力、これがほぼない。完全に宿主に頼ってるんですね。
え、じゃあ宿主がいないと
生きていけない。しかも宿主に対して何か良いことをしているかっていうと、それも見当たらない。なんかもう細胞とウイルスのちょうど中間みたいな。
うわぁ。
だから生きているって一体どういうことなんだろうって改めて考えさせられる存在なんです。
生き物とそうじゃないものの境目が揺らいでると、
いやー、なんか哲学的な話にもなってきますね。その流れで言うと、宇宙に目を向けた時も結構常識が複されてるんですよね。
まさにそうなんです。ハヤブサ2が持ち帰った小惑星リュウグウのサンプル。ここからジャーフィッシャー鉱という鉱物が見つかったんですが、これがですね、本来なら、350度以上、そういう高温じゃないとできないはずのものなんです。
でもリュウグウって太陽系のすごい冷たい外側でできたんですよね。そんな高温になったことないんじゃ。
その通り。だからもう大発見であり大矛盾なんです。研究者の方も、北極の氷から熱帯植物の種が出てきたようなもんだって言ってるくらいで。
ははなるほど。
これがどういうことかというと、リュウグウがどうやってできたのかとか、太陽系ができたばっかりの頃に何があったのかとか、そういうシナリオ自体をもう根本から考え直さないといけないかもしれないってことなんです。
うわぁ、宇宙の歴史の教科書書き換えられちゃうかもしれないんですね。宇宙といえば、もっと遠く、新宇宙での探査機の位置確認、これにも面白い進展が？
探査機ニューホライズンズの話ですね。GPS なんて当然届かない、ものすごく遠い宇宙でどうやって自分がどこにいるかを知るか、使ったのが、なんと星の光。それもすごく古典的な原理で。
星の光ですか？星占いみたいな？
いやいや、もっと科学的です。近くにある恒星、例えばプロキシマケンタウリーとかですね。そういう星がずっと遠くにある星々を背景にした時の、地球から見る時と探査機から見る時で、わずかに位置がずれて見える。この示唆を使うんです。
ああ、なるほど。三角測量みたいな。
そうそう、そんな感じです。で、驚きなのは、たくさんの星の位置を測るよりも、近くの星、たった2つだけ、これを精密に観測する方が、かえって精度が上がるってことも分かったんです。
へえ、2つだけでいいんだ。
ええ、探査機についてるカメラを昔の船乗りが使った六分儀みたいに使う。なんかロマンありますよね。
古代の知恵が最先端で役立つって面白いですね。さて、宇宙の話から一転、今度はぐっと身近に、私たち自身、人間の能力の話です。自分の未来を予測する力と IQ、これに関係があるかもしれないって話ですね。
ええ。イギリスで行われた研究で、中高年の方、約4000人が対象です。あなたは何歳まで生きていると思いますかっていう、まあ、確率を予測してもらったんですね。そしたら、IQ が高い人ほど、実際の統計データに近い、つまり、より現実的で正確な予測をしていた。
へえ、それは単に知識が豊富だからとかそういうことじゃないんですか？
もちろん知識も関係あるかもしれませんが、それだけじゃない可能性が示唆されてるんです。遺伝的な要因も関わってるかもしれないと。
遺伝？
ええ、つまり IQ の高さっていうのが単に知識を覚えるとか計算が早いとかだけじゃなくて、もっとこう直感的に未来を見通したりリスクを正しく評価したりする能力と結びついているのかもしれないということなんですね。
なるほど。さて、次はもっと日常的なコーヒーの話。これも意外な研究結果が出てるそうですね。コーヒー好きとしてはちょっと気になります。
ええ、カフェインですね。これが細胞レベルで健康寿命みたいなものに関わるかもしれないと。これは分裂酵母っていう、まあ微生物を使った実験なんですけど、カフェインが細胞の中にあるエネルギーセンサーともいえる AMPK っていうタンパク質、これを活性化させるってことが分かったんです。
AMPK、エネルギーセンサー、ちょっと難しいですね。
あ、そうですね。細胞の中のエネルギーが減ってきたぞってのを感知して、よし、省エネモードにしようとか、ちょっと傷んだ DNA を修復しようとか、そういう指示を出す、いわば細胞内の管理人さんみたいな役割のタンパク質です。
なるほど、なるほど。
で、適量のカフェインがこの AMPK をちょっと刺激してあげることで、結果的にストレスに強くなったり、細胞の生まれ変わりを助けたりする可能性があるんじゃないかと。
へえ、適量なら細胞レベルでシャキッとさせてくれるかもしれないんですね。
そういう可能性ですね。もちろん、まあ、飲みすぎは良くないですよ。当然ですけど。
ですよね。さて、最後に知能の話です。鳥って賢いイメージありますけど、その賢さの仕組みが我々哺乳類ともなんか全然違うかもしれないんですよね。
そうなんですよ。渡りガラスが先のことを考えて準備したりとか、普通のカラスが道具を作って使ったりとか、賢いですよね。
ええ、聞きますね。
でも鳥の脳って人間の大脳新皮質みたいな、あの複雑な層構造がないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、それなのにどうしてこんな高度のことができるんだってずっと謎だったんです。
構造が違うのに同じような賢さを見せる。
で、最新の研究によると、鳥と哺乳類の知能っていうのは、大元の共通の祖先から受け継いだんじゃなくて、それぞれが別々に独立して進化してきた。修練進化っていうんですけど、その結果である可能性が高いと。
別々の道をたどって同じようなところにたどり着いた。
そうなんです。さらに面白いのは、脳全体の作りは違っても、問題解決に使う神経回路の一部とかは、驚くほど似てる、なんてことも分かってきてるんです。
へえ、不思議ですね。
へえ。だから知能っていうのは、私たちが思ってる以上に、いろんな進化の仕方があるんだなってことですね。
いや、今日は AI と動物の対話から始まって、生命の定義、小惑星の秘密、に宇宙航行、それから IQ、コーヒー、そして鳥の知能まで、なんか当たり前だと思ってたことが結構揺さぶられるような話ばかりでしたね。
こうして並べてみると本当そうですね。私たちが普段知能って言ってるものとか、生命とか、あるいは宇宙の歴史について、いかにこう限られた見方しかしてなかったのかなって気づかされますよね。世界はまだまだ知らない驚きに満ちてるんだなって感じです。
本当ですね。今日の話をちょっとヒントにして、あなたが普段これはこうだって当たり前に思ってること、その裏側にはどんなまだ見の可能性とか驚きが隠されてるんだろうって少し思いを巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。 それではまた次回の探求でお会いしましょう。